音楽に込み、阿部直美の心の旅、明日への言葉。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歴史を作ってきた偉人、今ご活躍をされている著名人の方々の名言格言を取り上げてご紹介していく番組です。そして皆様が明日への活力、人生の道しるべのヒントとなるような番組にしていきたいと思っております。お相手は、
はい、広野翔造です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まあ、先週から、心の旅第2弾ということで、
はい、
明日への言葉というね、タイトルをちょっと変わりまして、
はい、
先週マザーテレサさんの話になりました。
はあ、
そうですね。まあ、うん、うん、まあね、本当に一つ一つの言葉が深いなというね、そんなことでありましたけども、まずその前にですね、
はい、
ちょっと聞いてもらっていいですか、広野さんに。
はいはい、
ちょっと忘れ物って結構どうです、広野さん。
まあ普通にありますね。
普通にある、
はい、
結構 多くなってきたとか。
まあ年になればね、やっぱり忘れ物多いですよ。
多いでしょ、
はい、
結構迷惑かけてませんか。
まあそんなことないと思いますけどね。
本当に、
はい、
もう私のマネージャー、結構多いんですよ、
はい、
忘れ物が。
はあ、
あのね、しかもね、忘れ、一番なんか大事なもの忘れてないっていうものを忘れるの。スマホとか。
スマホね、
結構スマホってほら、情報が全て入ってるし。
まあそうですね、
うん、あと何、そこでほらメール確認
とかね、
うん、メール確認したりとか、
はい、
仕事の材料でしょ。
そう、まあそうですね、
その場で、その場のもう今必要なみたいな、
はいはい、
あるじゃないですか、その持ち運び用で。そういうのを忘れるのね。
それはまずいっていうか、まずい
ね、それで、ね、現場まで取りに行ったりとか。
あ、また戻ってね、はい、
結構あるの。
へ、
迷惑かけられてるんですよ、私。
それは困りますよね。確かに
困るでしょ、
はいはい、
でもね、私も結構あるんですよ。
あ、忘れ物はね、
うん、でも私のはすぐ困るものじゃないのね。まあしょうがないやって、まあ次回取りに行こうとか、あ、どうしようかなって、まあまあしょうがない、やっぱり取りに行こうとか、まあそのぐらいのレベルなんです。
あ、なるほどね。
なので仕事としては迷惑はかけてるつもりはないんです。
あ、
私の問題であって、
あ、ね、はいはい、
うん、あ、じゃあもう予備でこれ後で他の買っとけばいいやとかね、そういう、まあ、そういうぐらいなんですよ。
いや、買えばお金がかかるから困るんじゃないですか、みんな。
まあ、だけどほら、だいたい消耗品のものが多いから。
あ、なるほど、ね、
私の個人の、はい、例えば化粧品だとかさ、
はいはい、
なのでそうすると、
まあ、買ってもまた使う、
そうそう、まだいいんですよ、
うん
うんうん、でもほらスマホとかさ、
はい、
どうにもならないでしょ。
あ、まあね、で
だから私が今何が言いたいかっていうと、どっちが人に迷惑かけてるか、どっちが大変な思いなのかって重みを考えたら、
まあそれはでもどうですかね。
と思ったら、まずは私が言いたいのは、はい、まずはマネージャーの方が忘れ物がね、ちょっとそういったものを忘れると、もうちょっといい加減にしてくれと。
まあね、うん、それは困りますからね。
なんだろう、困るっていうこの神経がストレスがかかるわけですよね。
まあそうですね、それは確かに、
うん、マネージャーだけじゃなくて私も、
はいはいはい、
一緒になってやっぱり考えるわけですよ。
まあそうで
しょう
ね、
うん、あ、どうしようか、はい、じゃあこうしようか、あ、しようかって一緒に考えるんです、
はい、
でもね、うちのマネージャーひどくて、私が忘れ物すると、
はい、
またですかみたいな、うん、
あ、自分のことを棚に上げて
みたいな、うん、そうそうそう、
うん、
棚に上げて自分の方がなんか絶対迷惑かけているのにって私は思ってるんでしょ、
うん、なるほどね、
そんなのに、うん、私が忘れ物をすると
鬼の首を取ったようにね、
そうそうそうそう、どう思います、皆さん。
ここばかりね、
まあ、でもね、なので私はマネージャーが忘れ、なんか忘れ物したってなると、ちょっと意地悪で責めたくなるんですよ、
はいはいはい、
ね、別に本気じゃないですよ、
はい、
こういじりたくなるっていうか、はい、つい先日、まあ、クリスマスのライブをするのにライブハウスで、ね、打ち合わせをしたんです。
あ、なるほどね、うん
うん、で、まあ、そしたら、ね、ちょっと写真を撮っとこうと急にね、なので私そこでちょっと、ね、食べたり飲んだり少ししたものなので、
うん、
えっと思って、あ、じゃあちょっと口紅だけ濡らしてって言って、はいはいはい、まあ、化粧ポーチを持って、
はい、
ちょっと鏡があるところに行ってパパーってつけて、
はい、
なんか結構ね、もうなんか急展開なんですよ、うちのマネージャーって。 私が予測を回して
ない、まあ、別に写真を撮るのは打ち合わせしてそこでブログとかみんな普通にしてるから普通じゃないですか。
そうなんだけど、はい、結構そういうなんていうのかな、
思いつきで、
せっかち、そう思いつき、うん、なので結構振り回されてる感があるの、まあ、私はね、はいはい、それで口紅をつけてもう写真を撮ることしか頭にないから、はい、さっとそっち行って、
むしろ気が利いていいんじゃないですか。それぼーっとしてるマネージャーだったら、じゃああの時写真撮ればよかったねっていう場合もあるんじゃないですか。
でも聞いて、はい、そっちもいっぱいあるから、
あ逆に、ね、
写真撮ってない、うん、全然写真がないじゃんっていうことも結構いっぱいあるから、
あなるほどね、
うんはい、うん、村があるんですよ。
あなるほどね、
はい、うん、まあそういうことがあってね、はい、まあそしてで帰り道、まあ、打ち合わせの後ですからね、はい、そしたらお店 そのマスターさんから電話がありまして、うん、なんか忘れ物してると、赤いものと、
うんうん、
まあ、その時にマネージャーが僕の筆箱なんで、まあ、いいですと、置いといてくださいと、
はい、
次回取りに行きますっていう話だったんです、
はい、
で私はちょっといじりたくなったわけですよ、はい、また忘れたんですか
と、この使えない男
めとまた忘れたのみたいな、
人の迷惑をかけててね、まあここぞとばかり、
まあだけど
攻め立てるわけですよね。
そう、まあ、だけどほら、まあね、ペンだから、
まあ筆箱だったらそんなね、まあ、
別に
攻め立てるほどのことじゃないじゃないですか。
攻め立てる、だからちょっと言いたかっただけですけど、はい、別にそんな、ね、困ってないわけですよ、
はいはい、
迷惑も私の中ではストレスになってないと、
うん、まあまあね、はい、筆箱だ
からね、うん、まあ、ただ言いたちょっとだけ言ってみただけ、
逆にね、はい、
うん、そして、まあ、その日は他にもいろいろ、次の日がねちょっとファンイベントがあったので、うん、その準備でいろいろバタバタしてたわけなんですけど、はいはい、でちょうどね夜、別れて、で私家に帰るときになんかねバッグの中に化粧ポーチがないんですよ。
ない、うん、
であれと思ってどこに置いちゃったかなと思って探したんですね、
はい、
けどふっと思ったんですよ、そのライブハウスのマスターの赤い入れ物、
うん、
実は私の化粧ポーチも
赤だったんですか、
赤っぽい、そうピンク赤っぽいポーチなんですよ、
うん、ああそうなんですか。でとすると
あれもしかしてと思って、うん、実はマネージャーの筆箱じゃなくて私の化粧ポーチだったのかしらってちょっと思ってね、うん、で連絡をしてカバンに筆箱入ってませんかって、でその時はもうほらマネージャーも忘れてきたと思ってるからいやないですって言うんですよ、
うんうん、
だからやっぱり私はまあ大丈夫かな、うんうん、と思ったんですけど、あとあと次の日に
確認したら、
筆箱ありましたと
赤版の中とかねどっかにね、
うん、で赤っていうから本当に赤なんですよマネージャーの筆箱が、
はいはいはい、
なので結局は私だったと。
そしたら人を責めてたら要は自分だったってこと、天に唾を吐いてたってことですよね。それはね、
そう別に本気で責めてないもんって、
よくないよね、
でも本気で責めてないんですよ、
まあ、それは本気とかあんま関係ないと思いますけどねそれが本気だろうが冗談だろうが、
いやでもね、
むしろそれはお笑いですよね。
そうお笑いなの、お笑いの、うん、本当に。でもかわ結局私がやることは可愛いの。
いや別にそうとは思いませんけど。
でもマネージャーがやることは憎たらしいんですよ。
あ、まあ、
私が忘れ物するともうそれがもう本当に。
まあそれでだから自分でここぞとばたが言ったら結局は自分だったってこと。
そうそれがあったから仕返ししようと。
ダメですよね。
そう仕返しのつもりだったんですけど。
ね、自分に仕返しされた
ってことね。結局自分だった。でもいいじゃない？私自分でちゃんと気づいたんだもん。
まあそうですね、う
ん、ね、やっぱりね、うん、自分で気づくっていうことが必要だと思います、
は
い
は
い
は
い、
分かりました、
マザー・テレサのようにやっぱり全ては自分ですっていうことが今言いたかった、
まあ、いやいやいや、まあ、ね、まあ正義は勝つということでしょうね多分ね、はい、分かりました、
まあ
は
い、まあそういうことでね、まあ、今週は忘れ物から、
はい、
まあ、マザー・テレサさんにつなげてまた今週もマザー・テレサの、名言格言でお伝えしていきたいと思います。さあ、まあ、今週の、曲なんですけども、阿部直美のアルバムの中から13月のかげろうの中から赤い涙お聞きください。輝く糸に 阿部直美の赤い涙聞いていただきました、
はい、まあね、まあ、そんな人がいつも注意されてるからって言い返す、ここぞとばかり言い返すっていうのはマザーテレサさんのね考え方と全然真逆だと思いますよね。
確かに、それは確かにそうですよ、うん、
目には目を歯には歯をみたいなね、もう復讐するに我にありみたいな考え方はその分かりませんよ、ね、私はマザーテレサってあんまり知りませんけどね。
いやだけど、いやあのね、みんな絶対絶対に私の立場になって私と一緒にいれば、いやいやいや、まあ、そう、もうよくわかると思います、まあ、
そうかもしれないですけど、マザーテレサさんとは真逆なことですよね。まあ先週からね、マザーテレサさんのお話をしているということでございますが、
そうなんです、まあ、マザーテレサってとも皆様ね、お名前はもう本当に、
まあ
う
ん、まあ私がわからないんですけど、まあ、一応ご紹介だけさせてもらいますと、
はいはい、
マザーテレサさんは、まあ、ノーベル平和賞も受賞しているというね、
うん、
まあ、日本の教科書でも紹介されておりますけどもね、
うん、
キリスト教のね、そのまあなんていうのかね、あの
うん、
を乗っ取って奉仕活動に尽力して、
そうですね、
マケドニア生まれ、1910年、
うん、
18歳でアイルランドの修道院に入りまして、うん、インドに渡ってその後、まあ、20年間貧しい人の人のために、
うん、
というふうに今書いてありますけどね、
うん、
私は知りませんでしたね、マザーテレサ、
まあね、詳しくはあれですけど、でも、まあ、神の声を聞いたっていうんですよね。
はは
そっから
神の声を聞くんですか。
だから聞いたというか、まあ、こうなんかあったんじゃないですか、メッセージが降りてきたっていうんですかね。なので、
まあね、
まあ、自分の、まあ、使命だと、役目だと、
あ、それがね、
うん、っていうことにやっぱりまあ、これから何をするかっていうことにつながっていったことだと思うんですよね。
なるほどね、
うん、まあ、うん、まあそういう方ですから、
うん、
だからやっぱりこう、やっぱりほら、なかなか聞くことないでしょ、神様の声って。
まあ、なかなかっていうかほとんどないし、聞いた人は初めて聞きましたけどね。
そう、
まあ、神の声を、ね、が降りてくるとかいろいろ言いますけどね、確かにね、音楽をやってるとか芸術をやってる、なんか降って湧いてきたとかね、言うっていう方は多いですけどね。
うん、そうそう、あ、私はね、はい、それはないんですけど、
はい、
ただ中学2年生の時に1年だったかな、それを思ったことがあるんです。悩んで悩んで、
うん、
なんかたまにどうしようかどうしようかって言った時に、ふっと急に、あ、こうしようってなる時あるじゃないですか。
まあね、それはな、時々ありますね。
ありますよね、うん、私それは神様が与えてくださった判断だと思ってたんですよ、は
い、あ、なるほどね、
うんうん、それが中学生の時にそれを思って、あ、だから自分をそういうふうに出た判断は自分を信じようっていうね、うん、思ったことがあって、まあ、ちょっとそれとはもちろん違うんですけど、多分そうお役目の方はこうなんか聞こえてきたっていうことがあるんですよね。
まあ、よく漫画でね、電気がパカッとつく、ひらめくっていうね、あれがありますけど、
私はね、
ひらめくっていうのはあるんじゃないですか。
どっちかって、
うん、どなたでもあるんじゃないですか、それは。
そう、だからそれは、
うん、それが神の
お知恵。いやいやいや、私が勝手に、はい、あ、これは神様がきっとね、答えをこうって与えてくれたんだなって思った、うん、私ですよ、うん、
なるほどね、
うん、って思ったのがあって、うん、でもこのマザーテレサとかはやっぱお役目の方はやっぱ違いますよ、
うん、
直にやっぱりこうなんか魂になんかこう聞こえてきたんでしょうね、うん、
まあ、1997年に、うん、亡くなられておりましてね、
うん、
まあ、ずっと、まあ、約80年以上、
うん、
ね、まあ、そういう殉教活動というかね、
そうなんです、
してたということですよね。
まあ、だ
から、まあ、いろんな言葉が残されているということですか。
いっぱいあるんです。なので、まあ、今週ね、はい、今週もまだ全然、まあ、
先週が何でしたっけね、言葉、
先週はね、2、3個あったんですけども、はいはい、まあちょっと一つ言わせてもらえば、
はい、復習ね、はい、
うん、復習で、この世の最大の不幸は貧しさや病ではありません、
うん、
誰からも自分は必要とされてないと感じることです、うんうん、そっから始まったと、
まあ、なるほどね、うん、まあ病気よりも誰も自分を必要としてないってね、まあ、それは確かに寂しいことですからね。
で、うん、そこでこの、また広野さんがなんか突っ込んでね、
いや、まあ、いや、まあ健康、まあ、健康である人場合と、ね、まあ、すごく5体満足、飯も美味しいね、一人だけども飯も美味しい、空気も美味しい、いろんなところに見に行ける、だけども病気でね、全然寝たきりね、病院にいて病院食、うん、ね、たくさんの人が見舞いで花はいっぱいあるけども、うん、それどっちがいいですかって言ったら、それは健康の方がいいんじゃないですかねっていうのは言いましたね。そういえば、
そうそう、まあそこで、まあ、私がいやっていう話をね、してたんです、
ね、
ま
あね、
うん、
まあこれはネットの方でもね、アーカイブがありますので、ぜひ聞いていただきたいんですけども、はい、今週は、
うん、今週はもういっぱいやっぱり あるので、はいはい、もうどんどん伝えていきたいな、はい、どうぞどうぞと思います、はいはい、まずですね、今この瞬間幸せでいましょう、それで十分です、うん、その瞬間瞬間が私たちの求めているものすべてであって、うん、他には何もいらないのですと、
うん、なるほどね、まあ、よくわかりませんけど、
この瞬間をだから今、幸せで、いや、幸せということを感じましょうということですよね。
あ、今ね、あと瞬間のね、うん、はい、
例えばどんな、ね、苦しいことがあったとしても、結局それはもう生きている証拠ですし、
うん、
まあ、そういった意味のもう瞬間瞬間を生きなさいっていうメッセージだとも私は受け止まってるんですよ ね、
はい、
うん、まあ、だからいっぱい言葉があります、うん、それとね、うんうん、あと、あなたの正直さと誠実さとがあなたを傷つけるでしょ、気にすることなく正直で誠実であり続けなさいと、
うん、まあ、別にそれはマザーさんが言わなくても普通に誰でも言ってることじゃないですかね仏様でもね、例えば
正直
さ、うん、正直に生きなさいって普通の言葉じゃないですかそれ。
いや、でもね、いや、この正直っていうところは結構難しくないですか。正直って、
うん、
結局自分、人間ってやっぱり計算もしてるわけじゃないですか。
まあそうですね、
うんうん、でこの計算と生きるためでしょ、もちろん必要なわけですよね、
は
い、
うんうん、
だからその正直とやっぱり迷いが出たりとか、
うん、
まあね、うん、出てきますよね、
まあ、嘘も方便だったりね、
はい、
まあ、人に合わせてね、
う
ん、自分に合わせちゃうとかね、
そう、
不本意ながらね、
そうそうそう、うん、だからここに誠実さとっていう、だから例えば、うん、あなたの正直さと誠実さとがあなたを傷つけるでしょう、うん、多分、
あ、逆に正直だと、
そうそうそう、
ね、苦しくなる時があるということ
ですね、そうそうそう、う
ん、まあ、本当のことを言うとね、
そう、
うん、
だからその誠実である自分がね、
うん、
それをしようとすると逆に
こう、ありますね、
それ傷つけられるっていうことも
あります、あります、
あるわけですよね、
はいはい、
うん、まあ、でもそれでも気にすることなく正直で誠実であり続けなさいと、
うん、まあ、それは当たり前と言ったら当たり前じゃないですかね、
また当たり前でもみんな人間って弱いじゃないですか、
はい、
弱いからやっぱりそこで何かを見失うこともあるし、
まあそうでしょうけどね、
うん、逆になんとの弱さに負けちゃうこともあるんですよね、
うん
うん、だからでもここの貫いて自分に正直、自分に誠実 で、
はい、
でまずはやっぱり自分にっていうことなのかなってちょっと思います、うん、まずね、
うん、
で私は思ったんですよ、なかなか、
ね、
うん、ほら人の顔を気にしてとか、
そう、ね、人の顔色ばっかり見てね、動く人いますよね本当に
日本人って結構ほら、
そうそうそうそう、
A 型がねやっぱり、
そうそうそう、
気を使うことが多いわけですよ、うん、それは別にさ、
ね、
悪いことじゃないじゃないですか、節
目がちにこうやって見てね、人の顔色とか動きを見て判断する人多いですよ、
うん、でもね、いや、まあ、それを言ったらこの間ほらちょっと高田瑞江さんの話もあったけどね、まあ、 存分に 気を使って疲れることはいいことですという、うん、そういった、ね、言葉もあったりするんですけど、うん、まあ、だから状況によりますけどね。だから何か迷った、まあ、
気を使うのはいいんですけど、うん、人の顔色を見てね動く人ですよ、良くないのは。
だから迷った時に自分に正直であり誠実でありっていうことをまず見つめることが、まあ、ね、しましょうよっていう。
難しいですよね本当に A 型っていうのはね、もう本当に節目がちに人の顔色ジロッキロッって見ながらね、それで態度を決める人多いですよ本当に。
まあしょうがないじゃないですか、うん、ちょっとそう言ってね、はい、もう性格もあるし、はい、まあそんなことです。
マザーさんね、
う
ん、
じゃあ次行きましょうね、
はい、次はあるんですか、
ま、笑ってあげなさい、笑いたくなくても笑うのよ、笑顔が人間に必要なのと。これ分かります。私
分かりますっていうか別に普通じゃないですかね。
いや普通って言ったって笑顔が出ない人多いですよ。それこそ、うん、その何かに取り付いてたりとか
まあそうなんですけども、
あんまりこう社交的じゃないとか、うん、ね、そうすると笑顔がまずない人も多いですから、うん、でもやっぱり人って救われるって笑顔を見た時ですよね、うん、人の笑顔を見た時に、あ、この人の笑顔、この人の、この子の笑顔見たら自分が救われること、私はちょっと感じてるものがあってね、うん、ほっとすることとか、うん、っていうことはやっぱり相手も同じわけじゃないですか、
うん、
まあそうですね、だからやっぱり自分もこうやっぱりこう笑う、面白くなくてもっていう、うんうん、そういった心がけっていうのはやっぱりこれも必要だろうなと思います。
面白くなくてみてね、例えば今北朝鮮の会議の時にキラキラ笑ってたらよくないんじゃないですかやっぱり。
いやもちろんそれは状況によるでしょ、はい、そうじゃないけども、はい、立場であったりどういうね状況であったりって言っても、まあ、仕事もちろん仕事の厳しい時の違いますよ、でも例えばそれが苦しくなって相手に与える印象としては後でやっぱりその笑顔っていうものは救いになるなっていうことですよ。だってもう一つあるんですよ、にっこり笑うだけでどんなに大きないいことができるか私たちには決してわからないでしょうと。だから結局笑顔にはそんだけの力があるってことだと思うんです。
でもなんかミスしてねって言って忘れ物しててって言ったらどうするんですかじゃあ。
いやでもね、
また忘れ物しましたって笑ってたらどうするんですか。さっきのオープニングの話じゃないですけど ね、
仕事で本当にだから言ってるじゃないですか、スマホだとか、はい、パソコンだとか、はい、その場で仕事に使うときに忘れたら、それだったらバカ野郎ってそれになりますよ。
そうでしょ。
でもまあ筆箱だったら、
そこでもその時
に、まあ、じゃあ買ってきなさいよっていう、う
ん、まあ、その時にマザーテレサさんは笑ってって言ってますよと。で笑いましょう、二人で笑いましょう。
そういうあれじゃないっていうの笑顔っていうことは、そうだから怒ってっていうよりも分からせる、本人が気づくようにする。うちの母の母親も実は学校の先生だったので、うん、なのでやはりうちの母の、
まあでも言っても気づけない人はどうするんですかじゃあ
そうだ、そうすると腹が立ってきますよね、はい、うちの母がよく言ってました。うちはね、うちのお母さんはこうでこうだった、だからお母さんはこう気づいた、なのにあんたは何か言ってもって私言われてるタイプ、
う
ん、
そうそうそう。いやだからマザーテレサさんもいやもうこの人は100回やっても同じことやってるんですよって言ったら、
でもね、
どうするんですかね。
マザーテレサのように愛の深い人はそれでも同じことをやるんですよ、はい、同じことを言うの。
何回も減らしても大丈夫ですね。
何回でも言うの
マザーテレサさん。
で次ね、そのちょっと今もうちょっと次行きますよ、
はい、もう時間ですよ。
あ、もう一個だけ
9が来ました。はい、
説教して聞かせてもそれは人と触れ合う場にはなりません。ほうきを持って誰かの家をきれいにしてあげてごらんなさい、その方がもっと雄弁なのですから。
うーん、
深いですね。
そうですか、うん、じゃあ私の家を掃除しに来てくださいよ皆さん。そういうふうに思う、
いやいや、
そうだと思うなら、
やっぱり見てるんですよ。結局はバーバーバーバーと攻め立てても、こう納得いかないとかいろいろある。でもこの人が、まあ、うん、行動でいろいろ見せてるわけなんですよきっとね。
まあでもね、うん、言ってわからない人が行動を見せても多分わからないと思います。
あ、それはいけないですね。
ああ、そうなんですか。
そしたらその人に対してのまた愛の持っていき方があると思います。
なるほどね、
うん、だからそういう人から今度自分が学んでいかなきゃいけないっていうのが、ああ、マザーテレサさんは多分思ってると思います。
まあ、先週今週と2週にわたって、うん、マザーテレサさんの格言名言を まあ、ご紹介いただきましたけどもまあね、まあその通りだなと思うところもありましたけども、
うん、やっぱり、ね、はい、やっぱり言ってることは自分ですよっていうことだと思いますので ね、
なるほどね、
うん、まあやっぱり愛を持ってっていうことだと思います、
なるほどね、
自分にも愛を持ってっていうことだと思いますので、うん、まあ今週はマザーテレサの名言でした。はい、それではエンディングです。
先週今週と2週にわたってマザー・テレサさんのお言葉をご紹介いただきましたけどね、はい、
はい、そうでございます。まあちょっとね、後半ちょっと私の宣伝させていただいてよろしいでしょうか、
は
い
は
い、後半ですね、12月実はね、はい、名古屋に行きます、
はい、
12月の14日、
はい、
クリスマスライブということで、
うん、
パラダイスカフェというねライブハウスで、
はい、
ライブをいたします。まだねちょっと詳細時間等の詳細まだ決定はないんですけども、まあ、はい、夜からになりますね、
はい、
うん、なのでまあ、
ね、12月14日、
はい、そうです、木曜日平日の夜でございます、四日市からどうぞ、ね、皆様来ていただければ嬉しく思います、
はい、
そして、まあ、全国の皆様も、まあ、12月の10日は埼玉県の富士見野市というところで電つく番つくという
電つく番つくね
電つく番つくというね、はいはい、こちらもフォーク酒場っていうんですかねのライブハウスでライブさせていただきます、
はい、
分かりました。あと12月20日あげよ埼玉県のあげよですプラスイレブンという小さいライブハウスなんですけどもグランドピアノがあってとても素敵なところです、
はい、
そちらでライブいたしますので詳しくはホームページ見ていただければと思います、はい、この番組、皆様のご意見も、お寄せいただければと思います。宛先はファックス番号0366599064 0366599064メールアドレスアベノーミオフィスアットマーク gmail.com アベノーミオフィスアットマーク gmail.com です、皆様からのお便りお待ちしております。この番組は阿部直美と、
はい、平野翔造で
お送りいたしました。それではお別れには阿部直美の割りなき恋聞いてください。それではさようなら。